2022年9月11日聖霊降臨節第5主日です。敬老祝福礼拝をお捧げいたします。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌51番、賛美歌51番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第46編。賛美歌の後ろの購読詩編のページ51ページです。知識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところ、太字のところはご一緒に唱えます。購読詩編、詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神、あなたは私たち一人一人の心にあなたを父よと呼ぶ聖霊を与えてくださり、嘆きの中で悲しみの中でもなおあなたを父よと呼ぶことのできる祈りに生かしてくださいます。今あなたを父と呼ぶ神の子とされている私たちがここに集まり、神の命に生かされる礼拝の時を過ごしております。特に今朝の礼拝は敬老祝福を告げる礼拝としてお捧げしています。詩編90編の御言葉によってご高齢の皆様方に主の祝福をお祈りいたします。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを 私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。どうか地上にある悲しみ、痛み、病の中にある方々のために私たちが祈ることができますように。心に傷を負い不安に満ちている方のために祈ることができますように。地上にあるキリストの体である教会を強めてください。この世界のさまざまなことに責任を負っている方たちに、あなたを信じている信じていないにかかわらず、あなたの良き導きと支えがありますように。すべての人を用いて、あなたが世界の平和をどうぞ確かなものとしてくださいますように。今見舞いにある一人一人を誠の平安をもって満たしてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第6章1節から7節まで。新約聖書の223ページにございます。使徒言行録第6章1節から7節、新約聖書の223ページにございます。お読みします。その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリッポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、 祭司も大勢この信仰に入った。御言葉をおろそかにせずと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の箇所は短い箇所、分量は短い箇所ですけれども、初代教会の歩みにおいて大切な、非常に大切なことを伝えてくれている箇所だと思います。初代教会、イエスをキリストと信じる人たちが増えてきまして、一節にもその頃弟子の数が増えてきてとあります。でここで初めてキリスト者が弟子と呼ばれています。福音書にはイエスに従う人たち十二弟子であり、またさらに72人も弟子もあり、女性の弟子もあり、イエス・キリストの言葉を守り、イエス・キリストに習って生きる、その人たちが弟子と呼ばれていましたが、使徒言行録においても、イエスは今はこの時ですね、地上の働きは終えて、よみがえられて天に引き上げられておりますが、教会に生きる一人一人もまた、イエスの弟子として、呼ばれていましたし、そのように生きていたわけです。主イエスキリストの言葉を守り、主イエスの生き方をに習って生きる者たち、その人たちが教会を構成している。そしてその人たちが増えるというお恵みがありましたが、また困難も出てきたということです。それはその後にありますように、教会の構成している人たちにはギリシア語を話すユダヤ人の人たちがおり、そしてヘブライ語を話すユダヤ人の人たちもいたと。そしてギリシア語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それはどんな苦情かというと、日々の分配のことでギリシア語を話すユダヤ人の仲間のヤモメたちが軽んじられていたと、そういう苦情でありました。ギリシア語を話すユダヤ人というのは、外国で暮らしていて、そして当時の共通語であったギリシア語で暮らし、ギリシア語を話す方が長けていたヘブライ語を話すよりも、それが自分の言語であり、またいろいろなところから外国で生まれ育ってギリシア語を話して生きていたユダヤ人。しかし、イスラエル、パレスチナの地エルサレムに戻ることができた。そして、イエスをキリストと信じてこの教会の群れに加わった、そのような人々でありました。ヘブライ語を話すユダヤ人というのは、パレスチナ出身、パレスチナで生まれ育って、そしてギリシア語を話すよりも、ヘブライ語を話す方が普通であったというか、ギリシア語の方が外国語ということですね。生まれながらのパレスチナ出身のユダヤ人、その人たちもイエスをキリストと信じて弟子となって教会を構成していました。そして日々の分配ということについては、今まで使徒言行録にありましたように、ヤモメのように、また孤児のように一家の主がいないで厳しいところに立たされている弱い人を、教会は皆の捧げ物によってそれを分かち合うことによって支えていたという、その営みがありました。 けれどもその日々の分配のことで苦情が出た。でギリシャ語を話す、やっぱり言語が同じところで語り合うというのは、自分が外国で旅行した時でも、やっぱり日本語を話す人たちと会うと安心するということは体験しております。この国でも外国の方や、また日本人であっても外国に育って日本語よりもそちらの方が流暢であるという人にとっては、そういう人たちと語り合う方が 心が休まるということもあったと思います、まあ、そういう緩やかなそういうグループがありまして、そういう中でそれぞれの仲間のやもめたちがいて、そしてそれぞれにケアをしていたけれども、そこで分け隔てがあったようです、まあ、これは真偽は分かりません。苦情がそういう内容だったので、本当に分け隔てがあったのか、分け隔てられていると感じてしまったのか、そのところはここでは定かではありません。しかし困難が生じた、苦情が出たという事実はあります。そしてこのことを書いているということは、教会共に生きるということは、このような困難を伴わざるを得ない、それはもう私たちの二家族教会だってそうですよね。共に生きるということは美しいことばかりではない。それぞれがまた悩みを抱えてきてますし、またここで共に出会っている中でそれぞれの考えの違いなど、また関係の中のことなどがあって苦情が出るというようなことは、分け隔てがあるじゃないかと声を上げるようなことは起こるし、それは外の人から見たら、なんだ教会こうなのかと思わされるようなことでも書いてある。そしてまたこの困難に対して教会はどのようにこれを乗り越えたかということがこの後大事だと思うんですね。そこで12人はと2節にあります。この12人というのは使徒ですね、12使徒。その12人は弟子をすべて呼び集めていったと、まあ、教会の会議が開かれたということですね。そして彼ら12人の使徒は、私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくないと、まずこの状況を乗り越えるためにまず語りました。でこの好ましくないというのは、好ましいというのは喜びとなるという意味があります。ですから好ましくないというのは、何が神を喜ばせることになるのかということを教会が共に、そこに解決の道を見出した。そしてこれの言葉を読みますと、十二使徒自身がその日々の分配ということも、そして御言葉を語る伝道するということも、その御言葉の奉仕と食事の分配の奉仕を両方担っていたということです。でもその限界が来たと。その時に十二使徒十二人は弟子たちの中からこの日々の分配をする人を選ぶという提案をしたわけです。弟子たちが、十二使徒が御言葉を語る人がこうするべきだというふうに、こうしました、こう決めましたというのではなくて、教会の会議を招集して弟子たちに事情を話して、そしてこのことを乗り越えさせるために7人の人を選びなさいという提案をしたわけです。そしてそのことによって皆が神の言葉をきちんと味わい聞くことができるように、それとともに弱くされている人が日々の分配を分け隔てられることなく受け取って、そしてその困難が癒されて、その人たちも神の言葉を聞くことができるように、そのようにしてこのことを乗り越えようとした。そのためにもう人たちの力は限界でしたので、7人の人を選ぶ。でそのはどのような人かというと、霊と知恵に満ちた人、まずそういうことですよね。3節になります。霊と知恵に満ちた人、この霊は神の力である聖霊です。聖霊に満たされた人、聖霊に満ちた人、神の与える命によって他者を生かす力を持っている人、その神の力によってこの事柄を解決する、 そしてこの知恵もまたあれ聖霊の賜物でしょうけれども、それはこの世の知恵ではなくて、先ほど申し上げたようにこの解決には目当てがあるわけですね。皆が神の言葉を味わうことができるようになるために、そこを目指して働きかけるその知恵を持っている人。そして次に評判の良い人、他の人に証しされる人という意味です。他の人からこの人がふさわしいんじゃないかというふうに、他の人によって証しをされる人、評判の良い人。だから自分でできますできますというのではなくて、会衆の中から霊と知恵に満ちた、そして証しされる人を7人選んでくださいと、選ぶが良いと。そしてその人にこの今の困難な状況の解決を委ねると、12人は弟子たち全てに提案したんですね。そして自分たちはじゃあ何もしないかじゃなくてですね、4節ですね、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。神に建てられた使徒、また神の言葉を告げるために建てられたものは、この祈りと御言葉の奉仕に専念、このようにしてこの提案が受け入れられるんですけど、五節で見たように、それは教会がこの建てられたものを祈りと御言葉の奉仕に専念していただくということを、それを良しとしたということです。でその専念しなければならないほどにその務めは重い、そして愛のこの日々の分配ということが決してどうでもいいわけではないんですけど、私たちは生身の人間ですから、力には限界がありますから。そしてキリストの体である教会はキリストにあって一つであって、そしてそれぞれが体の枝部分部分として一つのキリストの体を作り上げて、そしてその神の言葉に生かされていく、共に生かされていく、その教会の本当に大切なところをこうやって皆で分担し合って進めていくというふうになっていったわけですね。そして興味深いことに、これは言語ですけども、一節の日々の分配の分配という言葉と、祈りと御言葉の奉仕の奉仕という言葉は同じギリシャ語なんですね。ディアコニアという言葉なんです。私たちは生身の人間ですから、水を飲みご飯を食べていかなければ、もう体も生きていけない、また社会的な生活もあります。その糧が必要ですけれども、その分配という言葉とこの御言葉の奉仕というのが同じ言葉であるというのは、御言葉は霊の糧として弟子たち一人一人にその霊の糧として行き渡るように、神の言葉を味わうようにするために、この祈りと御言葉の奉仕に専念すると。ですから肉体の暮らしにおいても、そして霊においても、一人一人が生かされて、そして神の言葉もまた霊の糧として届けられる、そのような配慮に満ちた在り方を持ってこの困難を乗り越える、その提案をし、弟子の教会はこの提案を賛成したわけです。そして信仰と聖霊に満ちている人、ステファノ以下、フィリポ、プロコロと7人の者たちが選出されました。で、この日々の分配のことのために、配慮のために選ばれた人たちでありますけれども、 この後8節以下ではこのステファノの説教ですね、説教を私たちは聞くことになります。つまり福音の伝道、御言葉を語るということにもステファノ、そしてフィリッポは用いられていたんですね。人でないですけれども、その語る賜物も与えられて、ステファノは用いられた。しかしこの後彼は最初の殉教者になるわけです。それはまたあと後日になりますけれども、そのようにして7人の者が選ばれて、この苦情が出たという教会の困難を乗り越えていった。そしてこの7人に対して人たちは祈って彼らの上に手を置きました。これは目に見える印であって、すでにこの人たちは信仰と聖霊に満ちておりましたけれども、この困難を乗り越える力も人間の力では解決するのではなくて、上からの力が授けられる。その手を置く安守といいますけれども、手辺に安心の安に手って書いて安守という言葉がありますが、安守の祈り、それは人たちにもそのような神の力を自由にするというものがあるわけではなくて、それぞれ信仰によって手を置くものも手を置かれるものも、信仰によってそこに聖霊の力が、この事柄を解決する力が注がれるように、信じて、そして上からの力をいただいて進んでいく。その結果どうなったんでしょうか。7節ですね。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入ったという、また御言葉の前進していく出来事へ進んでいったわけです。でこの7節の広まり、増えていき、また信仰に入ったっていうのは直訳すると従っていったということなんですけども、これは動詞の形で進行形なので、この神の言葉は広まり続けていき、増え続けていき、従う人たち、信仰に入る人たちもまた続けて与えられていった。木がどんどんどんどん成長するように、神の言葉もそのように広がっていったと。そしてこの祭司である人々がたくさん、このイエスがキリストであるというこの信仰に入ったということは、今までの弟子たちに対する敵視、妬みということからすれば、本当にこれこそ驚くべき奇跡が起こったということで、神様がなさることは私たちの思いを超えているということを本当に思います。小島誠二先生の黙想の本にこういう言葉がありました。ヨハネによる福音書14章の19節、キリストの言葉、私が生きているのであなた方も生きることになる、こう書いていらっしゃいます。集まっている人々が頑張って活動しているので教会が生きているのではありません。そうではなく、キリストが生きて働いているので教会は生きているのです。キリストなしに人が頑張りすぎて教会は死ぬこともあります。キリストが生きて働いているので教会は生きている、弟子たちの群れは、私たちは生きている。主が、キリストが生きておられるということが私たちの大前提、前提という変ですね、霊的現実です。それに私たちは生かされて、そして人たちも自分の力で頑張って解決するのではなくて、この 難局をこのようにして教会の中で委ねられる人にを立てて、それも人たちが選んだのではなく弟子たちから選び出された人が、明かしされる人、霊に満ちた人が立てられて、この難局を越えることができた。そして神の言葉はますます広がっていったという恵みに満たされました。最後に8月の末に私参加させていただいた心友の特別講演の恵みを分かち合いたいと思います。神の言葉は神の言葉は広まっていった。そしてこの問題の解決の目当ても、みんなが神の言葉を聞いて養われるというところに目当てがあったわけですね。その子に動く。そしてこの心友伝道 の特別講演、今度友伝道師に機関誌に載るんですけども、その時に神の言葉がどのように私たちに響くのかということについて非常に教えられたんです。そのタイトル、講演のタイトルは現代における不安という、それが主題でした。で、放送大学教授であり、また精神科医として診察もされている石丸正彦先生、教団の教会の信徒でいらっしゃいますが、現代における不安、そしてそれをどう乗り越えていくのかという示唆を与えてくださいました。今私たちの時代に、コロナ禍と国際紛争、また超高齢化の急速な進行、どんどん進んでいく経済の停滞、暴力や虐待のニュースと、現代という時代は不安という言葉が現代を言い表すキーワードと言っても良いと語っておられ、本当にそうだなと思いました。そしてその不安を抱えている現代社会、私たちに対して神様がどうなさろうとしているのか、それを母マリアの生涯を振り返りながらたどってくださいました。主イエスの母マリアは聖霊による受胎告知の時から恐れを抱えることになった、不安の連続であった。12歳少年のイエスがエルサレムで行方不明になったということもあった。主イエスが宣教活動を始められた時に、それをいさめに行った時にも会わせてもらえなかったということもあった。十字架の死に至るまで母マリアはシエスを見守りながらも、不安からは解放されるということはなかったであろうと。そしてなぜ母マリアが不安だったかというと、その息子の身にこれから何が起こるのかわからない、神様が何をなさろうとしているのかわからない、理解できない。けれども彼女は母としてその不安を抱えて生き続けた。最後には十字架の下で愛する息子が十字架にかけられているのを見て、その不安から解き放たれた。その不安は悲しみに変わったんだと。そういうマリアの不安を抱えながらの生涯も語ってくださいました。で、神の言葉がそこに響くという、母マリアもそうですし、またシエスの弟子たちも、私たちも神様が今何を計画しておられるかわからない、そしていろいろな自分が大切にしている人、母マリアからすればイエスが、私たちにとっても家族や友人が、教会員が、またいろんな出来事の安全が脅かされるときに不安を感じます。神のご計画も見えない、そういうところでその状況が不安を煽る、それは今も昔も変わらないと。その不安に対して主イエスが恐れるなと告げてくださる。それは嵐にこぎ悩む弟子たちの船の中にイエス・キリストは一緒に乗っておられる、そこに 私たちの不安を私たち不安に満ちている私たちに与えられている恵みの世界があるんだ。で、聖書を見れば恐れるなと本当に360いくつあると言われております。安心しなさいと繰り返し神は語っておられる。私たちの中に不安があってはならないというのではない。先ほど言ったように教会にもいろいろな心配、わからないことがあって不安が起こってくるけれども、主イエスがその嵐に翻弄される船の中でも、まあ、船っていうのは教会の象徴ですけども、主イエスが共にいてくださるから安心なんだと。自分の中から不安を追い出そうと力んだり焦ったりするより、まず主イエスが共にいてくださる事実を思い起こそうと。私たちの弱いところにこそキリストの力は豊かに発揮される。で、自分を思っても、自分がこう求道したり、またこうして献身に導かれたりした時のことを思っても、日々のことを思っても、神の言葉が広がる、また自分自身の中にも広がっていく時に、私も基本の時の講演でも話したんですけど、自分が一番問題を感じている、痛みを負っている、そういうところに主の恵みの御手が伸びるってことを、伸ばされるってことを体験しました。不安に感じている、恐れを感じている、その状況に主イエスが共にいてくださる。だから元気で何も心配ない時に主イエスが共にいてくださるっていうことの力はあんまり感じない時もあったりします。でも本当に八方塞がりで、どうすることもできない、この先が見えない、自分がどこ行ったらいいかわからないという本当に八方塞がりのところで、その不安を抱えながら、神の導きを待ち望みながら、一日一日生かされて今の自分がある、教会がある、そういうことを積み重ねていく中で、何よりも主イエスが共にいてくださる、その事実に立たせていただくときに、一番肝心の事柄を気がついたら乗り越えさせていただいてた。渦中にいるときは本当に不安でいっぱいだったわけですし、どうなるかわからないということですけれども、大きな恐れだからこそ神の安心というのはそれにも増して大きかった。そして私たちを神は顧みてくださる。私が生きているので、あなた方も生きることになると、これはヨハネ福音書の言葉ですけれども、主は生きておられる、恐れるなと主は言ってくださる。そのようにして私たちは不安があっても大丈夫、主は共にいてくださる。そこに皆が共に立ち、一日一日神をの言葉を与えられるときに、それが神の目にも好ましい、神を喜ばせる、神の喜びとなる教会として導かれていくと思います。それはもう神がお認めになることなので、私たちがこれで神の喜びになるなんて言い切ることはできません。そこを乗り越えさせていただいて、そして皆が神の言葉を味わうようになるためにというのが目当てであるということを見失わないで、教会は進められていく、困難を乗り越えたところに神の言葉が広まっていくという恵みを見させていただくことを信じております。お祈りをいたします。主なる神様、教会が困難、一つの大きな困難向き合ったとき、あなたは神の霊と知恵によって人々を生かす、そして人々から証しされる人を立てて、皆が神の言葉を味わい、 生きることができるように道を開いてくださいました。それは世の中の解決の仕方ではない。福音による、信仰によるあなたの道でした。私たち、今この地にある私たちも様々な困難を抱え持って今あります。あなたはすべてご存知で、共にいてくださいます。神が、キリストが生きて働くことができる教会にあなたがしてください。あなたにはおできになります。尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌543番。543番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
はい、慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。すぐる一週間をあなたに守られ、平穏無事に過ごすことができ、そして今日もこの街道に集うことができました。感謝いたします。今日は特に敬老祝福礼拝の恵みに預かり、金田牧師より聖書の解き明かし、使徒言行録の解き明かしを受けて、この上ない心の糧をいただきありがとうございました。あなたから受けた恵みの一部をお捧げしました。どうぞ清めて神様の御用にお使いください。この街道に集う兄弟姉妹のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
聖霊を賛美します。賛美歌28番。賛美歌28番。 キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。